iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト、 iPad ワーカーズポッドキャスト。今日はエコに働くっていうテーマについてまた再び考えてみたっていう話をします。
ほう、あの春菜さんの独自用語のやつ。
そうです。なんか2020年ぐらいから自分の中のテーマとして、エコに働くっていうことを掲げてるんだけど、これゴリゴさんに言うとエコに働くっていうそのエコの部分が、
エコロジーだからね。エコロジーって生態学やからな。
そうで言われたので、あのチャット GPT とかにちょっと聞いてみて、
うん、
まあ、こういうニュアンスはこういうことなんだけど、なんかいい造語はないですかっていうふうなことを聞いてみたら、うん、あのサステナブルがいいんじゃないって言われて、
SDGs な働き方。
そう
ってことやんな。
で、チャット GPT が教えてくれた、まあこんなんどうですか、こんなんどうですかってこうやっていくうちに、サステナブルワークストラテジー
読めんくなっとるやん。
そう。で、まあ、もっと、こういう、言えないから、カタカナ用語だと、こう日本語にしてって言ったら、じゃあ持続可能な働き方戦略でどうですかって言われて、
うん、
あ、それなら自分のそのイメージとも合うし、読んでくれた人が想像もしやすいかなと思って、まあそういう言い方に変えたらもうちょっと伝わりやすいかなと思った。
SWS。
SWS、そう。
うん。SWS なんかかっこいいんじゃない?
そう。で、SWS っていうので、他の用語、なんか意味するものとかありますかって聞いたら、あんまりなんかそのなかったので、まあそれで言ってみていいのかなとか。
ああ、 SWS っていうその3文字の略字が被るものがないから独自なんじゃないかっていうことね。
そうそうそう。でそういうのをやって、まあそういう 方向というか言い方、まあ、結構さ、名前をつけるとこう、見え方が変わったりとか、その。
そこから概念が発展していくよね。そこに名前をつけてあげると。
うん。っていうので、割といいんじゃないかなと思って、この SWS を目指して働くという。
ちょうどあれだね、春菜さんの今年のテーマとして、そういう SWS っていうのはいいかもしれんね。
そう。で、まあ SWS なら言いやすいし、
なんかかっこいい感じ
がする。かっこいい感じもするから、ありかなと思ってます。
で、肝心の、それはどういうことを目指すものってことだ?
これは2020年の頃からずっと変わってなくって、まあ一つのテーマについて、それを、マルチメディア、まあプラットフォームに多展開していくっていうのを、まあ目指して働き方?
サステナブル、まあいいか。うん。
例えば、なんか一つアイディアが思いついたとして、じゃあそれをまず、こういうポッドキャストで喋ります。アイディア段階でポッドキャストで喋りますと。で、次に、まあその喋ったことを元にしたり、今このポッドキャストを文字起こししてテキスト化したりしているので、そのテキストをベースに、まあ、ニュースレターを作成しています。で、さらにそのニュースレターの原稿をベースというか、まあ、元にして、電子書籍の制作とか、パブリッシュ、オブシディアンパブリッシュを使ったサイトの公開、構築っていうのをやっていますっていうのが、まあ、今のところその一つのアイディアを元に多展開しているっていう、まあ、自分のやり方。これがだんだん、まあ、割と確立できてきていて、で、まあ、その、一つの要因っていうのが、やっぱりオブシディアンを使っていること?
おー、そこで、その、大きなキーになるのがオブシディアンになるんだ。
そう、オブシディアンで、まあその、音声を入れるっていうのは今のところやってないんだけど、音声を文字起こししたものっていうのはオブシディアンの中に一個ずつ入れていて、で、それを見ながら、ニュースレターの原稿を書くっていうことをやっていて、で、そのニュースレターの原稿を見ながら、電子書籍のデータを原稿というか、電子書籍原稿を作るということをやっている。
あれだよね、極論さ、なんて言うんだろう。なんか思いついたらさ、あとはその流れに乗せればなんとかなるってことなんだよね。
そう、結構その自分の中で仕組み化ができているので、割とその労力が少なく流せるっていうの？
で、多分その労力っていうのが、なんて言うんだろう、作業時間みたいな用語じゃなくって、なんかこう負担感みたいなのに近い感じがするよね。なんか一人でずっとその成果物ができずに試行錯誤してるのって、結構なんていうの、精神的に大変で、そうじゃなくこまめにこまめに公開して何らかのアクションがあることによって、その時間が短いかどうかはわからないけれども、苦労している感が少ないっていうのか。っていうようななんか印象を受ける。
で、今ちょうどその iPad アプリ図鑑っていう電子書籍を、一応4月リリースを目標に頑張って今作ってる最中なんだけど、うん、それももともとはアプリの資料として、まあ、オブシディアンにしまってある自分だけが見れるファイルっていうのがあるんだけど、まあ、それをなんかこう有効活用できないだろうかみたいな、視点から生まれたプロジェクトで、
その、それで言ってもオブシディアンが母艦になっているんや。
そう。ベースがオブシディアンにあって、で、まあ、オブシディアンの中で、そうやって、資料を見ながら書くとか、あとは、ファイルの、その、複製じゃないんだけど、こう、増やしていくことがすごく簡単にできるし、検索もできるから、過去に同じようなことを自分が書いたものがさっと出てくるとか、そういうところも、そのオブシディアンを使っているメリット。
多分さ、はるなが得意なことでさ、なんて言うんだろう。作った資料、使った資料を割と丁寧にパッケージングしてあるっていうか、丁寧に保存してあるっていう印象があって、それが得意だからこそできている手法っていう感じがするね。
でもその丁寧にパッケージングできるようになったのは、多分オブシディアンっていう、まあ、ツールがあるから。
ああ、そっか。違うけど、エバーノートの話で言うと、大変なことになっとったんやもんね。
そう。エバーノートでも、多分同じようなことをやろうとはしてたんだよね。自分の書いたものとかを入れて。
うん。うん、
でも、その当時は、その機能的なことだったり、まあ、エバーノートの思想的なものだったりっていうところで、うまく、その仕組み化できなかったし、動かなかった。自分がこうやりたいみたいなのがうまくできなかった。で、それが、オブシディアンを使うようになって、まあ、3年、4年とかになるんだけど、その、使ってる期間、いろいろ試行錯誤をしながら、入れるもの、入れ方を変えたりとか、使い方を変えたりとか、プラグインを試してみたりとか、まあ、いろんなことをする中で、一つのその自分のスタイルみたいなのができて、今は、今現在の話で言うと割とうまくいってると思う。
そのスタイルをうまく確立っていうか、そのスタイルで運用するさ、コツみたいなのをさ、一言とかでまとめると何が重要だったん？
コツは、多分そのデイリーノートシステムがあって、そこにすべてのものをかけて、さらにそれが、そのまま資料化できるっていうのかな。
じゃあ さらに一言でコツっていうなら、とにかくデイリーノートを使えってことだ。
とにかくデイリーノートを使えかも。
で、もう一個言うなら、それを後からちょっと整理しましょう。
かな。リンクシステム。ノートのリンクシステムがあることで、つながるようになった。つなげられるようになった。
全部デイリーノートにしてからリンクする。
全部。ベースはデイリーノート。デイリーノートに書いてることがベースになってアイデアになるし、それをその資料ノートの方に転記っていうか、まあ、複製、単純に複製してるんだけど、持っていけるようになったし、基本その一言でもし言うならデイリーノートかもしれない。
何か思いついたこととかやろうと思ったとか原稿を書き始めようとか、その場合はとにかくデイリーノートで書き始める。
デイリーノートで書いたものをベースにとか、それを見ながらが多いかな。直接それをっていうよりかは。
そういうニュアンスなんだ。じゃあ多分俺が思ってるのとは結構違うかもしれないね。
そう、昔自分の中ではその書いたものを直接転記じゃないけど別のものに 使うみたいなことを考えてたんだけど、最近はそこまでそっちにこだわってなくって、まあ一回書いたことをも、見ながらもう一回書くみたいな。
まあよくさ、記事のアウトラインとかを、例えば記事書く前にアウトラインを作るとかってあると思うんだけど、それをデイリーノートに書くことが良かった。
そうかもしれない。まあ直接そのデイリーノートに書く、そのアウトラインみたいなものを書くことは、機会は少ないんだけど、それに近いようなことは考えていて、で、原稿ファイルをじゃあ作成して、そこにじゃあまずアウトラインを書いていきましょうってなった時の、アウトラインを書くのがすごい早くなったし、で、今で言うと、そのアウトラインをベースにチャット GPT に投げて、そこから膨らまして、さらにそれを戻して、編集する作業みたいなことをやって、もっともっとその広がっていくっていうか、うまくパッケージングできるようになった。
じゃあさ、デイリーノートっていうよりは、なんか前段階の下書きをたくさん書くようになったことがより重要って感じがしたんだけど。
そうだね。もしかしたら、その考えたことを言語化するのが上手くなった、そのオブシディアンのおかげで、言語化が上手になったっていうのがベースかも。
で、さらにそれは、まあ、デイリーノートの思想が、そこに何でも書けばいいっていう、その概念があったからだと思うんだけど、その用語で言うなら、まず思ってたことをたくさん書いて、その後次の段階に進みましょうみたいなことが重要なんじゃないかなって感じがした。
だから、一番最初のアイデアの核となるものを、デイリーノートに書けるようになった。
書こうと思えるようになった。書く習慣がついたことがでかい？
書く習慣がついたことが大きい気がするね。
なんか思いついたら、まずは一回書き出してみて、その何らかの成果とか原稿にしようとか、そういうことじゃなくって、一回書き出してみましょうってことなのかな？
そう、受け止めるお皿があるっていうのの安心感？これはなんか紙のノートを使ってた時もデジタルのノートを使ってた時も基本同じ考え方で、まあ、やっぱ書くのに迷わない場所があることっていうのがすごい安定できる自分の中で一番重要なこと
で、紙よりそれは実は電子の方が良かった。そういう場合には
紙で書くこともあるけど、紙で書いたものを結局もう一回そのデジタルのノートでテキストで打ち直すとか書き直すことでよりブラッシュアップしていく。
あ、じゃあやっぱあれだね、なんか取り掛かる前に結構手間をかけることで逆に取り掛かってからがより早くなったみたいな感じなのかな。
そういうイメージが近いかも。で、それがうまくできるようになって、まあその一つのアイデアからいろんな方向に、まあ、展開できるようになったし、まあ具体的な手法とかは多分来月のナレッジスタック機構記事に書くと思う。
なんて言うんだろう、面白いことにさ、やってることが本質的に一緒っていうかさ、ポッドキャストで喋ったり、原稿、ニュースレターで書いたり、本に書いたりっていう、一つのことをたくさんこねくり回すっていう経験を積んだことで、その、いきなり原稿を書くんじゃなくて、デイリーノートに思いついたことを書いてまとめて整理して、その後アウトラインを書いて、その後記事を書いてみたいな、ミクロレベルでもマクロレベルでも、なんか、たくさん繰り返すようになったんだなっていうような印象を受けた。
そうだね。で、そのたくさん繰り返すことのできる仕組みみたいなのが、オブシディアンには、上手に組み込まれていた？
あ、そうだね。ミクロレベルだとオブシディアンで、マクロレベルだとたくさん公開することが SWS。
SWS になるんじゃないかっていう感じかな。
シングルワーキングシステムちゃうな。シングルじゃねえもんな。逆やもんな。デュプリケートやもんな。どっちかっていうと。
まあその辺名称はまだ変わるかもしれないけど、多分そのなんかエコに働くよりかはもうちょっと伝わりやすくなるんじゃないかなと思う。
そうですね。まあエコに働くある意味ですごいニュアンスが通じるかもしれんけど、なんかわかりにくい感じはしていたので。
これを、まあ究極、
まあ SWS っていう名前で後から意味なんて作ればいいからね。
そう。まあ名前がつけば、その軸ができて、そこに進めていけるっていうか固めていけるっていう持論はずっとあるので、なんか他にもしいいネーミング こういうニュアンスを指し示す言葉で覚えやすくって、なんたらシステムとか、なんたらメソッドとか、なんたら戦略とか、なんでもいいんだけど、そういう、まあ、名前、もしアイディアがあれば、シャープ iPad ワーカーズのハッシュタグをつけて教えてください。
スペースとワーキングストラテジー、
なんか難しい、あ、それ多分単語書けないから無理ということで、今日は、まあ、エコに働くという、2020年頃から春菜が、掲げているテーマについて、まあ、もうちょっと深く考えてみたよというお話でした。番組への感想やリクエストなどはシャープ iPad ワーカーズのハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、 iPad ワーカーズポッドキャストでした。